シエス・キリストの皆は分かります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。皆さん改めましておはようございます。オンラインの方々おはようございます。こんにちは、またこんばんは。ですね、今週はですね、コンサートがたくさんありまして、今日は、まず1時から風のいびきミニコンサートが行われます。そして火曜日ですね、26日は、太宰府病院ですね、コンサートが行われます。それから、30日は早良区の介護施設ですね、サンシャインセンターというところでコンサートを行いますので、ぜひお出かけください。いや、一つ一つのコンサートが、ね、祝福されますので、また賛美としてこう神様の多くの方々に触れてくださいますので、主に期待して、出ていきたいというふうに思います。それとですね、御声新聞が出てますけど、ぜひ見ていただきたいと思います。今週はウクライナのこととか書いてありますね。ロシアのこととか、NATO のこととか書いてます。それから、ギフツのこととか、あと九州では松本彩さんがこの人に載っていますので、ぜひ見てください。それから、明石名ですね、心筋梗塞の癒しということで、人吉ですね、人吉教会の、ダビデ村上牧師の証し、これはまたすごい証しなんですね。今90キロから65キロ、35キロになったっていうことなんですけど、入院してですね、体重のことじゃなくて、前その心臓になった時があって、でそれは治っちゃったんですけど、でそれが2回目 でその2回目のところが1本が完全に詰まってるそうなんですけど、2回目のところに今カテーテル入れて手術したっていうことなんですけども、5時間ですかね。 でもその1本目のところは本当に死ぬほど苦しかったんだけど治っちゃったんですけど、その後先生が見たら、やはりあの心臓に普通ではありえないことが起こっていて、心臓から勝手に新しい血管ができて生き延びたっていうことなんですね。だから普通はありえないですね、ことが起こっていたっていうことも分かったっていうことなんですね。で本当にこう奇跡的な癒しをですね、体験された証ですけども、本当に素晴らしい証です。ぜひ聞いていただきたいと思います。今検査業とかお仕事もできるようになってですね、具体的に普通生活にだんだん入ってきておられますですね。あと来週なんですけれども、エルサレムの部屋を祈る集いですね、御声新聞の一番裏にこう載っていますけれども、来週10月1日は世界中で開催されるですね、エルサレムの部屋のために祈るということをしています。ジャック・ヘフォード牧師とロバート・スタン牧師の2人が共同呼びかけとなって始まった集まりということで、日本でのエルサレムの部屋のために祈る集いは新宿のハヤット・リージェンシーで、主の十字架クリスチャンセンター東京安定教会の主催で行われます。主催集会2部構成になっていまして、賛美とあと一つは各イスラエルとかブラジルとかいろんな国で、ニューヨークとかいろんな国からの その中継でですね、共に祈るっていうことになっています。あとトマス・サンデルさんっていうですね、イスラエルのためのヨーロッパ連合ですね、この代表者の方のビデオメッセージがあるということがありますので、ぜひ見てください。オンラインでされますので、ぜひオンラインの方々はですね、参加して見ていただきたいと思います。10月1日の夜6時からですね、行われます。で私もことになっていますけども、ぜひお祈りいただければと思います。それでは御言葉の方にですね、入っていきたいと思いますけれども、今日はですね、今日はエペソ人の手紙ですね、読んでいただきました。今ずっとエペソ人の手紙を学んでいるんですけれども、今日5章のところですね、10節から、20節までをお読みいたします。10節からまたお読みします。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。で身を結ばない暗闇の技に仲間ありして、むしろそれを明るみに出しなさい。で そのためにはっていうのは、前の光の子供として歩みなさいっていうことをですね、言います。でもっと 言いますと、その前に書いてある罪ですね、それらを罪の中を歩むのをやめなさいと言っています。で、弱さから来る罪ってあるんですね。私たちはこれまた同じ失敗してしまったとかですね、ですね、いろいろあるわけです。で、そういう弱さから来る罪というのを一つ一つ悔い改めるときに、まあ、大きい罪も小さい罪も私たち神様が許してくださるわけですね。でもその罪の中を歩むということがあるんですね。例えば前私が話しましたけど、私は例えば父を憎んでいて許さなかったんです。で、許そうともしてなかったんですね。許したいとも思ってなかったんです。でそうやってこう、例えば相手が 100%、 100% じゃないんですけど、私の場合ですね、相手が 100% 悪かったとしても、もしその私が人を憎んでしまい憎み続けるならば、それは私たちの罪なんですね。で、私はそれをこう 握って歩み続けてしまったわけです。で、その結果本当にですね、この神様の祝福とか恵みっていうのを受けれなくなってしまったんですね。だから、ここにありますように、主に喜ばれることになっているかを見分けなさいということをですね、言っています。ですから罪はですね、から離れるということがですね、まず重要なんですね。そして主に喜ばれることですね。で、主に喜ばれることっていうのは何かっていうのは、その私たちが類推してですね、やることではないんですね。今週はコンサートがいっぱいあるから、コンサートに行くっていうことが主に喜ばれること。確かにこう、例えばそういうふうに考えたとすると、まあある意味正しいですね。こうコンサートに行って奉仕するっていうのは素晴らしい恵みなんですけど、ただ神様は私たち一人一人に求めていることは一人一人違うので、だから私たちは神様が今私たちに何て語っているのかっていうことを聞く必要なんですね。類推すると間違いますですね。例えば私がですね、ノイコ牧師に何かお茶を持っていこうと思ってですね、きっとノイコ牧師は唐揚げが好きだから日本茶がいいだろうとかですね思ったら、実は紅茶だったとかですね、聞かないと分からないですね。類推っていうのは僕間違えるんです。だから神様に対して私たちはこうしたら喜ばれるんじゃないか、こうしたらまた怒られるんじゃないかとか、いわゆる私たちの類推で決めるんじゃなくて、聖書を読むっていうこと、そして私たちが主に聞くっていうことですね、していきたいと思います。マルタとマリアの話は有名ですけども、マルタは一生懸命給仕してですね、イエス様をお迎えしても一生懸命喜んでお迎えしたんですね。喜んでお迎えしたと書いてあるから、喜んでお迎えしたんですけど、そのうちこう頭に来てしまったわけなんです。妹が何もしないでイエス様のそばに座って、ただイエス様の話を聞いてるんですね。もう本当に頭に来てしまったんですね。で、ついに切れてしまって、イエス様、妹が何もしないのか何とも思わないんですか、妹なんかちゃんと手伝うように言ってくださいとか、イエス様にこう指示をしてしまったんですね。で、でもイエス様はその時言われたのは、マルタマルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています、でもどうしても必要なことはわずかです、その、ただ一つだけです、マリアはそれを良い方を選んだのですと言われたんですね。で、マリアはその時本当に大切なことは、イエス様をもてなすことも大事なんですけど、その時一番大切なことはイエス様の話を聞くですね。マリアは腰を据えて聞いていたんです。もう座り込んでイエス様の話をですね、こう聞いていたんですね。それがすごく一番大事なことだったんです。で、私たちなんか日々やらなくちゃいけないことがたくさんありますけども、でも本当に神様が私たちに願っていることを、やってほしいと思っていること、また、まあ、やってほしくないと思っていることも含めてですけど、神様が喜ばれること、御心は何だろうかということを、その考えるんじゃなくて、類推するんじゃなくて聞くっていうことですね、すごく重要であります。で、その時に私たちは本当に祝福された愛の中を歩んでいくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、そして11節ですね、身を結ばない暗闇の技に仲間が利しないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことだからです。まあ、これは本当に未信者の方を対応しているんですけど、まあ、エペソはそういった繁栄した町でしたから、余計にいろんな罪とか、まあ、性的な罪とかいろいろあったと思うんですね。で、13節、けれども明るみに引き出されるものは皆光によって明らかにされます。で、ここにこの明るみにこの引き出すっていうのを、一つ大切なことは、私たちの側で言うと、神様の前に悔い改めるっていうことなんですね。神様の光の前に全てを出して、そして悔い改めていくときに、それが本当に その光となって許しとなっていくです、ね、私たちのした失敗とか罪もちゃんと神様の前に出して悔い改めるならそれさえも神様を益にして光として用いていかれるっていうことをですね覚えていきたいと思います。パウロという人自身がですねクリスチャン迫害したとんでもない人だったんですけど もその時は自分が正しいと思ってやっていたわけですけども、でもそのことさえも神様はですね本当にパウロが悔い改めてイエス様を信じて救われて歩んでいた時にそのことさえも益にしてですね、立法学者だったこともパリサイ人だったこともその全てを益にして神様を用いているわけですね。だから私たちは悔い改めるならば本当に神様はその光とし私たちを光の中を歩ましてくださるっていうことなんですね。そして14節ですね、明らかにされたものは皆光だからです。それでこう言われています、眠っている人を目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。でもし私たちが罪の中を歩んでいるとき、例えば私だったらもう人を許さないぞっていうですね、そういう歩みの中にいるときに神様の恵みに対して死んでいる、眠っている状態だっていうことを言ってるんですね。で神様は私たちにこう溢れるばかりの祝福を与えようとしているんですけども、私たちの方でこう罪を握ってしまうとそれが枷となってしまってですね、死んでいる、神様の恵みを受けれない状態になっているということをですね覚えていただきたいと思います。私農業をですね以前してたんですけども、世界で一番良い土地っていうのはですね、北海の周りにある土地ですね、なんかヨグルトとかで有名ななんか地方がありますけど、ああいったこう地方ですね、北海の周りの地域ってすごく豊かで超えているわけなんですね。でそういう土地っていうのの特徴はですね、こう肥料をこう吸える状況にこう成分がなってるっていうことなんですね。今はちょっと違うかもしれないですけど、アルミナっていう成分があって、それをくっついてるとですね、こう肥料がいっぱいあるにもかかわらず吸えないっていうことになってくるんですね、土地っていうのは。だからそれはどういう土かっていうことによって作物のこう出来方が全然違うんです。だから一番こう国会の周りっていうのは素晴らしい土地なんですけど、世界でもですね。でそれはこうアルミナとかそういうものがくっついてなくて、ちゃんと養分を吸える土になっているっていうことなんですね。で私たちもその、罪を捨てるときに本当に神様の恵みがどんどん入ってくるっていうですね、光がどんどん入ってくるっていう、そういうふうにこうなっていくわけなんですね。だからであります。そしてそうでないときっていうのは眠っている、死んでいる状況だっていうですね。で15節、そういうわけですから賢くない人のようになく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからです。賢くない人、賢い人っていうのが出てくるんですけども、皆さん賢い人ってですねどんな人かなと思うんですけど、やっぱり普通に考えたらもう東大を出てるとかですね、学歴がある方とか、あと会社でこう会社を起こしてこう成功している方、能力のある方とかですね、それから、いろいろお話しするのが上手な方とか、いろんなこう、能力的なことをやっぱり考えると思うんですけども、でもここで言う賢いっていうのは、知恵があるっていうことなんですけど、ギリシャ語ではソフィアっていうんですけども、知恵ですね。でもこれはちょっと神様から来るものなんですね。そしてただ頭がいいっていうことではないんですね。ちょっと第一コリントですね、一章を見ていただきたいと思うんですけども、ちょっと戻っていただいてですね、第一コリントの一章ですね、今度の希望書のもうちょっと後ですね、第一コリントの一章の21節ですね。私の聖書で318ページになりますけれども、コリント人の手紙第1章の21節、事実、この世は自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それで神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。 もうちょっと読みますと、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を要求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、法人にとっては愚かでしょうか。しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。でこの世は自分の知恵によって神を知ることがないですね。20節も読みますと、知者はどこにいるのかですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですか、神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。で十字架の言葉はですね、この世の人にとっては愚かなんですね。でそして十字架は敗北にしか見えないわけなんです。でもこれが私たち の救いであり勝利なんですね。でこのそれはこの神の知恵によるっていうふうに書いてあります。だから頭が良くても能力があっても、本当にイエス様が自分の罪のために十字架にかかってくださったということを理解するっていうのはまた別の問題なんですね。それは神の知恵によるっていうふうにあります。ですから賢い人、愚かな人って聖書に書かれている賢い人っていうのはイエス様を信じて、そしてこの御言葉によって歩む人たちのことをですね、もう言っているわけですね。ちょっと戻りますけど、皆さんもそのことを分かっているっていうふうに思われるかもしれないんですけど、でですね、でもう一つこの全体的な意味で言えば、賢い人っていうのはこの文脈の中で言えば罪を捨てる人ですね、罪を握り続けるんじゃなくて捨てる人、罪から離れる人は賢い人であるっていうことなんですね。そのことをですね言っています。そして機会を、そしてすいません、この16節から、機会を十分に生かして用いなさい、悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさいと言っています。で機会がですね、本当にこう時をちゃんと捉えて歩みなさいっていうことをですね言っています。で特に悪い時代なので、私たちは本当に何が御心かっていうこと、主の愚かにならないで主の御心は何かっていうことをよく悟りなさいっていうことをですね言っています。基本は神様が言われたことを、御心を行うっていうのは神様が言われたことに従うっていうことですね。ですから、この後その夫婦の問題とか、夫婦のこととか親子のこととか、この主人と奴隷とか、そういう人間関係のことも書いてありますけど、聖書に書かれていることに私たちが従うということが、まずこの、主の御心を行うというですね、ポイントにこのなっていくわけなんですね。で例えば以前ですね、アメリカの開拓時代ですね、イギリスから多くの人たちがこの開拓地を求めてアメリカにやってきたわけなんですけど、でその時にある方々はですね、先についてその土地を占有した人はその土地を所有できるということで、みんながこう我先にとこう何でしょう、真ん中の辺、何て言うんでしょう、テキサスでしょうか、分かんないけど、そっちの方にですねこう進んでいったわけなんです。でもある方は人たちはこう毎週礼拝をして、でそして、休んで、そして週1回休んでこう進んでいったんですね。でもある方々はもうとにかく早い者勝ちだからといってこう進んでいったんです。でもう圧倒的にですね、もう休まないで行った人たちの方が早かったんですね。でもあるところに、ね、こうなんか車輪が外れちゃったりとか問題がたくさん起こってきて、結局ですねどうなったのかというと、毎週礼拝を守って毎週1回休んで、こう聖書の言われる通りに歩いていた人たちの方が先についてしまって、その場所を占有できたという、これ嘘じゃなくて本当の話なんですけど、この世にあってもですね、私たちはこの御心に従うということ、主が言われている、こう既に言われていることが聖書にありますが、その一つ一つに従うということが重要であり、また悟ることになる、よく悟っているということになる、賢い人なんですね、ということになります。ですからそのことをですね覚えていきたいと思います。そしてですね 18節、また酒によってはいけません、そこには法灯があるからです、御霊に満たされなさい、ね、で、酒はですね酔っちゃいけないっていうんですね。じゃあ酔わないきゃいいだろうと、私は強いからっていうそういう人がいるんですけど、そういう問題じゃなくて飲まないようにって言ってるんですね。って言います。それはなぜかというと法灯があるって言うんですね。だから性的な罪とかいろんなのにかかってくるわけです。まあ日本人でいうと飲む打つ買うってこう三拍子って言いますけど、本当にですね、やっぱお酒からこういろんなことが始まってしまうんですね。だから本当にこの、やめなさいっていうことを言っています。で、少量のブドウ酒を飲みなさいってパウロは何でしたっけ、テモテに言ってるところがあるんですけど、テモテは体が弱くてですね、でもあそこは意味が違う、そのお酒の発酵した方のお酒じゃなくってブドウの搾り汁だそうですね、本当の意味は。だからここで言う酒と違う意味が違うんですね。だから少量ならいいだろうってうわーってたくさん飲む人いるさみたいなかもしれないんですけど、そうじゃなくって酒自体やめなさいってことをですね、ここで言っているわけなんですね。で、法灯があるからですと言っています。だからいろんな性的な罪とかいろんなことに関わってしまう。で、法灯っていうのはギリシャ語で言うと意味だとそのもう救いようがないっていう意味だそうですね。だから救われがたいとかですね、そういう意味です。だから本当にこう欲望のままに入っていってしまう、その元となるのが酒だ、なのでもう酒やめなさいっていうことをですね言っています。まあ、今もうすでにアル中という方はですね、本当に神様に解放をですね求めていく必要があると思うんですけども、神様はですねより頼んでいただきたいと思うんですが、それより御霊にですね満たされなさいということを言っています。で、そして御霊に満たされるということについて19節からですねまた書いています。詩と賛美と、霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさいですね。で、すごく大事なことがあって、その賢い人の歩みの一つ大きな特徴として、この賛美をするっていうことなんですね。で、なんか関係ないかのように思うかもしれないんですけど、実はこの賛美っていうのはすごく重要で、神様を賛美するっていうことは私たちのこう歩みを変えていくものとなっているんですね。今日も私たち賛美しましたけど、詩と賛美ですね。詩っていうのは主に旧約聖書に出てくる詩編ですね。今日私たち今111編を歌いましたけど、詩編ですね、詩編を歌う。それから詩と賛美、賛美はオリジナルソングですね。当時もいろんなオリジナルの歌があったんですけど、今私たちは風の響きとか安らぎとか歌ってますけど、賛美はオリジナルの歌ですね。そして霊歌ですね、聖霊のバプテスマを受けてそして霊の歌を歌う。で、それがそして死に向かって心から歌いなさいとあります。ですから皆さんですね、礼拝の時にこう歌うっていう方にこう神経をあまり使わないで、もちろん賛美リーダーの人はですね導かなくちゃいけない立場なので、歌詞間違えないようにとか歌うの方もちょっと気をつけていただく必要があるんですけど、でも中心はやっぱりこう礼拝、賛美って礼拝なんですね、賛美すること自体が。だから私たちは賛美するときに歌おうとするんじゃなくて、どっちかというとこう礼拝するって、神様をこう褒めたたえるって方に心をですね向けていく必要があります。で、その時に神様の臨在の私たちの声に覆ってきまして、そして賛美の中でこう触れられるってことがこう起こってくるわけですね。だから賛美の中で病気が癒されてしまったり、賛美の中で問題が解決したり、賛美の中でこの解放が与えられたりですね、そういうことが起こってくるわけですね。で、今私たちの群れでは路上ライブがこういろんなところでこう全国また全世界で行われているんですけども、本当にこう最近の特徴として自殺ですね、自殺しようとしている人がやめたっていう人が何人もいるわけですね。もう自分はもう死のうと決めていて、まあ、今日死のうと思っていて、いたのに、その、路上ライブで歌っているその賛美を聞いてこう心が変えられてしまって癒されたり解放されて、そしてそこでイエス様を信じて救われたとかですね、そういう方々も起こされているんですね。で、本当にそれは賛美を通しての神様の力がこうそこにこう働いているわけですね。だから本当にこの賛美っていうのはイスラエルの主はイスラエルの賛美の中に住まうと書かれていますけども、すごく大事であるっていうことなんですね。だから皆さんですね、礼拝の中で共に賛美することも 本当にまず素晴らしいことですし、また一人一人の生活の中でですね、本当にこう今こう悲しみの中にあったりとか、なんか問題があったとしても、その中で主を賛美するということですね。神様に向かって心を向けて賛美をしていくってすごく大事であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、パウロとシラスは牢屋に捕まった時に、捕まえられて鞭を打たれて、そして牢屋にいられてしまった時に、真っ暗な中で、そして背中は、ね、血が出ているし、痛い状況、本当に痛みがある状況だったんですけど、その中で賛美をしていたんですね。主を礼拝し賛美していたと書かれています。でその時に奇跡なんですね。地震が起こって国境の土台が揺れ動いて、扉が全部開いてっていう、そのことが起こって、そのこととして関心が救われて、そのピリピの町の働きがそこから始まっていったんですね。最も最悪と思える場所ですね。もう牢獄の一番汚い、臭い、暗い、そしてこう背中は血が流れている、その中でそこからこう始まっていったんですね。それは賛美を通して働きがですね、こう起こっていったんですね。で私たちは暗闇の世界の中にこう、向かって生きている、終末の時代に生きているんですが、しかし賛美を通して神が栄光を表していかれるということをですね、覚えていきたいと思います。そして20節、いつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神に感謝しなさい。でここでそしてもう一つ大事なことを、感謝する、そしていつでも全てのことについてと書かれています。なんかこうパウロが念をしてるって感じじゃないですか。いつでも全てのことについてなんかこう念をしてる感じですよね。で皆さんどうしてだと思いますか。 なんでいつでも全てのことについてなんでしょうかですね。それは私たち、神様は私たちを愛してるんですね。で神様は私たちに許されることっていうのは、私たちが悪いって思うことも含めて、それは神様を許されていることなんて、神の素晴らしい計画があるわけです、ですね。でそれを私たちはだから全てのことを感謝しなさいと言ってるんですね。で特にクリスチャンの最初っていうのはですね、こうだと思うんですけど、クリスチャンの最初っていうのはなんかいいことがあると、ああ神様は素晴らしい、神様は本当私を愛してくださっている、私は神様を祈りに応えてください、本当に神様は素晴らしいっていう、それはこうまず最初だと思うんですね。でもクリスチャン生活進んでいくときに分かってくるのは、こう悪いこと、逆に祈りは応えられなかったりとか、そして、物事がうまくいかなかったりとか、どうしてこんなことが起こるんだろうか、どうして神様がいるのにこんなことが許されるんだろうかって思うことがあって、でもその背後に神様の素晴らしい計画を見るっていうことが起こってくるわけですね。でむしろ良いと思ったことよりも悪いと思ったことを通して開かれてきたことの方がもっと素晴らしかったっていうのを、私たちクリスチャン生活が進む中でこう見ていくわけなんですね。でも多くの人は、あまり多くの人がこの、なんていうんでしょうか、こう、すべての益になった、神の、その悪いことの背後にある素晴らしい計画っていうのはあまり見てないっていうことなんですね。でそれはなぜかというと、ここで、感謝しなさいってあるように、この信仰を働かせないといけないからですね。働かせる。ですね、つまり、こう、なんていうんでしょうか、こう、意思を持ってですね、働かなくちゃいけないんです。これ皆さん仕事に行くときに、朝眠くても今日仕事だと思ったら、こう嫌でも起きて行くじゃないですか。こうですね、電車に乗ってですね、そしてこう会社に行くわけじゃないですか。そういう嫌だなと、疲れたなと思うときであったとしてもですね、それと同じように私たちはその感情ではなくて意思を働かせて、信仰、御言葉に対する信仰、意志を働かせていくということなんですね。だからもう本当に私の日々の生活の中でも、もう腹が立ってしょうがないとかですね、もう悲しくてしょうがないとか、落ち込んでしょうがないとか、そういうことがこう許されてくるわけなんですけれども、その時にでも、感謝するわけなんですね。である方は私は自分に正直になりたいとですね、だから自分の心が本当に感謝満ちたら感謝する、そうでないのに感謝するのはこう自分に正直じゃないっていう方がいるんですね。 でもそれは自分に正直じゃないんじゃなくて自分の肉に正直じゃないっていうことなんですね。で、自分が本当に感謝できるようになるのを待ってたらもしかしたら一生感謝できないかもしれないですね。私たちというのは肉のものなので、だから本当にですね、この特に悪いことと思うことに関して私たちは意思を持っていく、こうあえてやっていくわけですね。あえて、ある時は本当にですね、もちろん感情は怒ってたり悲しんでたり落ち込んだりままなんですけど、感謝してもですね、ただその信仰によって始めていくっていうことですね。だから感謝を例えば時にはなんかこう祈れなくてもう口で言うだけ、神様感謝します、このことを感謝します、感謝します、感謝します、感謝しますって言うだけっていう時もあると思うんですね。でもそれでもすごく大事なんです。皆さんですね、100回ですね、感謝します、感謝します、感謝します、感謝しますって口だけでいいからですね、言うとですね全然変わるんですね。で、本当にもちろんもっと神様深く心から感謝できるように、また心のそういう苦しみからこう問題っていうか、その縛られているところから解放してくださるんですが、その以前であったとしてもこう信仰を持ち始めるっていうのはすごく大事なんですね。だから感謝をするっていうことで、それはこう意識してですね、こう信仰を働かせないとですね、こうダメなんですね。で、その特別な例外でない限り、その神様の働きは起きないんですね。その信仰を働かせないとですね。私たちが救われたのも信仰によって救われたように、イエス様を信じるっていうところに私たちはこう軸足を置いてアクションをこうそこに起こしたように、感謝をするっていうところに軸足を置いて踏み出していかないと、私たちはその全てのことについてですね、いつでも全てのことについて神様が祝福をしてくださって、全ての祝福をくださっているんですが、それを見ることができないということになるんです。だから私たちはですね、この感謝をしていきましょう。で、私も人に言うのは簡単なんですけど、じゃあ自分に来た時どうかっていうことなんですけど、自分に来るとこう戦いなんですね。で、人に言うのは簡単なんで感謝しましょうってですね、でも自分でやるとなると今度は毎日こう戦いがあるわけなんですね。一人一人神様はちょうどいいこの感謝の材料っていうのをくださるので、でもですね、そこでやはりこうもちろん失敗することもありますけど、感謝をですね、こう成し続けていくと、そうだ感謝しなくちゃいけない、そうだったら感謝しようって、そこで切り替えるか切り替えないかで私たちの人生って大きく変わっていくんですね。で、本当に神様は私たちを愛しているので、悪いと思うことの背後にも主が許していることには意味があって、愛しているものに対するものなので、そこに素晴らしい計画があるので、私たちは感謝していくときにもその背後にある計画を見ていくっていうことですね、覚えていただきたいと思います。だからある人はですね、この試練の中にある人を見るときに、人間的な目で見ると、あの人かわいそうだな、試練の中にあって不幸だなとか思ってしまうと思うんですけど、信仰的な目で見ると、あの人これから何か起こるぞって、あの人の人生に素晴らしいことが始まるぞ、これからあの人に何か起こってくるぞって、そう思うわけなんですね。で、だんだん感謝のことを知っていくと、あの人すごい試練の中にあるけど、ここからすごいことがきっと起こってくる、あの人きっと祝福されてるんだなってですね、思うわけなんです。で、逆に何もないとあの人祝福されてないんだけどね、ちょっと冗談ですけど、本当にですね、そうなんですね。だからクリスチャンって試練が多いのは実は祝福されてるからなんですね。実は愛されてるからなんです。で、私たちはそれをですね、本当にこう見るものとしてされてるんですね。そしてもう一つ言うとですね、クリスチャン生活の醍醐味っていうのはやはりこう弱いところに神様の力が表されるということなんですね。だから私たち弱いところっていうのはこう意味嫌うべきところですね。私よくスポーツの番組とか見るの好きなんですけど、でも自分はスポーツ音痴なんですね。だからあの人たちのように足が速かったらどんなに良かっただろうなとかですね、かっこよくあんなに走れたらどんなに素晴らしいだろうなとかですね、野球だったらあんな風に打てたらどんなに素晴らしいだろうなとかですね、思うんですけど、でもその自分が欠けてるところとかできないところとか、そういうところに関して私たちがもしため息と、ああこうだったらいいのになっていうので終わってしまうんじゃなくて、そこをその欠点とか弱さをこうその後ろに神の計画があるので感謝をしていくっていうところにですね、していくときに私たちはその 神様の恵みを見ていくですね。弱いところに完全に力を表すと神様は言っているので、私たちが一番弱いところに、実は神が一番力をできないところに力を表していかれるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。使徒団の働きである、ね、ロバート・ユニさんというですね、その使徒団のこう引っ張る初めの創設者の方が、まあ、そのお父さんからなんですけど始めた方がいるんですから、でもその方はですね、ともえだったんですね、子供の頃。そして同級生からいつもいじめられて、そして先生からもいじめられてしまって、本当に友達が高校生まで一人もいなかったそうなんですね。で本当に彼はそう恵まれない中に生きてたんですけど、でもある時はあなたは癒されるという言葉が与えられて、予言を通してですね、そして本当に癒されちゃったんですね。でその方どもりだったんですけども、説教者になってですね、すごい説教者になったんです。で話さなくちゃいけない、どもりだったのにこう話す仕事になっていったんですね。で神様って不思議な形でこう逆転されていくんですね。弱いところに力を表す。で今回安らぎじゃなくて飾りに募集がなされましたけど、そのある方の証を聞いたら、そのなんかこのある曲が与えられたんだそうですけど、すごいダサい曲で、自分でもこう聴いててダサいなと思ってですね、この曲出すの嫌だなと思ったそうなんですね。でもどんどん時が来てしまうので、花見で一歩踏み込んでですね、それを出したそうなんですね。応募して、そしたら次の曲が与えられたっていうですね。そしてそのダサいなと自分の思った曲が入ったっていうことなんですね。だからよくそういうこと聞きますよね。安らぎの歌、あざの響き歌集とかは、こう自分はこの歌は入らないんじゃないかとかですね、そう思った曲が入っていて、でこの歌はですね、ぜひ用いていただきたいという歌が入ってなかったりとかですね、時があるので後でもちろん入選したりするんですけど、だから本当に弱いと思うところに神様はですね、力を表しておられるなと思うんですね。でそのことをですね、覚えていきたいと思います。で今日は賛美すること、感謝することはですね、特にそれは賢い人の間であって、主の御心を捉えた間であるということを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この御言葉の時はありがとうございます。御言葉に私たちが信頼し従っていけるように助けを教えてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると裁かれとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に神様を触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって一人一人のこの体と精神に入れているイエス・キリストの御名によって癒されよ。感謝をしていきなさいとおっしゃられます。それだけで大きく愛が変わる方がいるとおっしゃられます。耳のあり方は癒されます。イエス・キリストの御名、その方の耳のあり難聴、目に呼ばれる耳の病、その方々の力です。アレルギーのためにします。イエス・キリストの御名、アレルギーやアトピーやその症状のイエス・キリストの御名、人一人の力を癒されます。主がこの新しいことをなそうとしてその方に働いている事柄があります。であなたは全てのことを感謝してください。主はあなたの歩みによって全てを新しくしようとしていると主はおっしゃられます。鼻の割り方をします。イエス・キリストの御名、その方の鼻炎の鼻の症状やその方々の力を感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。